山根受験合格チャンネル。皆さんこんにちは、ベストウェイ教育アカデミーの馬淵敦史です。
皆さんこんにちは、インタビュアーの石井真由子です。馬淵さん、今回のテーマはケアマネジメントプロセスですね、
はい、プロセスね、うん、はい。まあこれ法律では介護支援サービスというふうに言ってますが、ケアマネジメントでいいと思います。
はい。
まあプロセスは過程なのでね。うん、まあ最終的に、まあ利用者さんのケアプランが立つというところで、こう一定の流れがありますので、まあそれを覚えていただくということと、あとまあ先ほどこうケアマネさんっていうのはね、まあケアプランを立てるという話をしましたけれども、ケアマネさんのお仕事って、多分一般的にはさっき僕が言ったこのケアマネージメントをやるというよりかはケアプランを立てるみたいな、うん、ね、そういうイメージの方がやっぱり強いと思うんですけれども、まあそもそも介護支援専門員はまあいわゆる介護支援サービス、まあケアマネージメントを行っていくことなので、ケアプランを立てるというのはある意味そのケアマネさんの、仕事の一つと考えられるわけなんですね。うん、今日はそのケアマネさんがどういう流れでお仕事をしているのかっていう話をしていきますし、試験にも出てきますんで、はい、しっかり覚えておいてください。
そうですね。ではまずその流れから見ていった方がいいですか？は
い、そうですね。まあ、スタート段階から見ていこうと思うんですけれども、はい、今回、まあ、介護保険法という法律がありまして、このケアマネさんというのはですね、まあ、いわゆる居宅介護支援事業所っていうところに所属しています。
はい、
まあ、一般的にはケアプランセンターと。いうふうに言っているので、まあそっちの方が分かりやすいかと思うんですがね。まあ、介護保険の制度というのは、基本利用者さんと事業者施設が契約をして、その契約のもと実施していくということになっているので、このケアマネージメントを、この、まあ、あるケアマネさんにやってもらうためには、まあ、事業者施設と契約をしなければなりません。
はい、
ですから、まあ、スタート段階では、まず契約ってところから入っていくのかなというふうに思いますね。
まずは契約。
はい、そうですね。当然ながら契約をする前にですね、その方が、いわゆる要介護認定などを受けているかどうか、うん、まあ、こちらのチェックも必要になってくると思います。
ね。
はい。はい、
そして、その次の流れとしては何でしょうか？
そうですね。まあ、その契約をしたらすぐにケアプランができるわけではもちろんなくてですね、うん、まず利用者さん、被保険者の方からいろいろ聞き取りをしないといけないんですけれども、まあ、その聞き取りについてですが、まあ、最初の段階、これ、よく受付面接とか言ったりするんですが、まあ、インテークという言葉を使ったりしますね。
うん、
最初に、例えば、お名前、ご住所、電話番号などなどですね、聞いて、じゃあ契約をしていきましたと。その、まあ、お名前、ご住所、電話番号だけではプランは立てられませんよね。
うん、
はい。だから、まあ、もうちょっと深く話をしていく。まあ、なぜ、このね、介護保険のサービスを使っていくことになったのであるとか。あとは、まあ、一番重要なのはですね、その方が、どういう生活をこれから送っていきたいのか、
はい、
どういう人生を歩んでいきたいのか、
うん、
非常に大きい話なんですけれども、うん、ケアマネジメント実はそうなんですね。うん、まあおそらくこう介護ね、保険のサービスを使う方というのは、まあ、一定何らかできないことがちょっと増えてきてしまったとかですね。ですから私たちが、まあ何もね、まあできないことがない状態。ね。これ、よく ADL とか言ったりしますけれども、うん、ADL が 100% の時と 50% の時ではですね、やっぱりね、なかなか体が言うことを聞かなかったりすることがありますのでね。だけど、思いって変わらないんですよね。
うん、
それが ADL が 100% であれ、50% であれ、こういう人生を送っていった。じゃあ 50% の人って体が動かなくなってるからできないかっていうと、そうではないね。さっき言った通り、こう、介護保険のサービスを使っていきながら、ご自身でできること、できないことをうまく分けてですね。まあ、できない部分については、そういったサービスなどを使っていくことによって、まあ、ご本人さんの、まあ、人生。ね、今までこう生きてきたもの、それからこれから生きていくことですね。それがうまく連動していくってことになると思いますので、そういった情報も含めて、やっぱり聞き取らないといけないんですよね。これをアセスメントと言ってるわけです。
あ、それがアセスメントなんですね。
はい。アセスメントですね。まあ、課題分析というふうに日本語では言っていますので、課題っていうのは、まあ、これ生活課題。カタカナで言うとニーズというふうに言っているんですが、うんうんうん、まあ、その方が、まあ、単純にどういう人生を歩みたいかっていうところですね。はい、こういったものを聞き取って、それをまあうまく出していって、できるために何をしていくのか。まあ、その分類をしていって、サービスに結びつけていくという流れになっていくんじゃないかと思います。
はい。さあ、アセスメントまで終わりましたが、次は何でしょうか。
はい。はい、アセスメントが終わったら、じゃあ、プランができるんじゃないかと思いますが、うん、もう少し段階があるんですよね。
もう少しあるんですね。
はい。 で、計画はできるんですが、
ええ。
実は計画の原案というふうに作ります。
あ、
叩き台みた
うんうんうんうん。
いな。はい。で、まあ、なぜこの叩き台が必要になってくるかと言いますとですね、このケアマネジメントの中に叩くサービス計画というのは、いろんなサービスが、まあ、結びつか、ついて入ってるわけですよね。
はい。
まあ、ホームヘルプしかり、デイサービスしかり。まあ、医療系で言うと、訪問看護などですよね。で、今回話をしているのは、ケアマネさんと利用者さん、家族さんなんですよ。ですから、実際にサービスを位置づけるときに、ヘルパーさんであるとか、訪問看護の方っていうのは、ここには立ち会っていないんですね。
お
ですから、利用者さんがこういうふうに思っていて、こういうサービスを提供します。いきなりゴーしてしまうと、ヘルパーさんとか、いやいや、ちょっと違うよね、みたいなことになったりすることがあるので、一旦叩き台を作って、皆さんで話し合いをしましょうと、いうことが組まれていまして、これが、いわゆるサービス担当者会議と言われるものになります。
なるほど。それが
はい。
担当者会議だったんですね。
そうですね。あそこにはですね、もちろんご本人さん、家族さん、もちろんケアマネも入りますが、もちろん、ホームヘルプの、まあ、責任者、デイサービスの責任者で、訪問看護さん、また福祉用具使うんだったら、福祉用具専門相談員の方などが集まってですね、このプランについて話し合いをしていくわけなんですね。はい。で、叩き台を作るときに、まあ、もう一つメリット、利用者さん側からのメリットとしては、例えばですね、C さん、ホームヘルパーさんが1時間来たらいくらかかるかって知ってますか？
正直わからないです。
わかんないですよね。まあ、ヘルパーさん来てくれるよとかですね、デイサービス行けるよっていうふうに聞くけれども、一体いくらかかるのかって実はわからないんです、一般
わ
の
から
方っ
ないで
て。
すね。
で、このプランを作ることによって、1ヶ月大体どれぐらいかかるかがわかるんですよ。
ああ、そうなんです
まあ、予
ね。
算的なもんですよね。なので、これいきなりね、先ほどお話をした通り、プラン、じゃこれで行きましょうって言って、1ヶ月後にいきなりバンと何万円も請求されたらちょっと嫌じゃないです
びっ
か。
くりしますよね。
ね。そうですよね。はい。なので、この、まあ、いわゆる、居宅サービス計画原案の中には、この利用者負担というところも見られるということになっているので、ここの叩き台で僕はすごい重要だと思いますし、まあ、その後ね、サービス担当者会議で、皆さんとこう顔を合わせてお話し合いができるっていうのはね、非常に重要です。で、ここでやっぱり繋いどかないと、例えば、ヘルパーさんがね、利用者さんの家に行ってこんなことがありました。なった時にね、ケアマネさんの顔知らないとかでちょっとまずい。と思うんで、はい。こういった顔合わせという意味合いもね、このサービス担当者会議にはあるんじゃないかというふうに思います。
さあ、そ
は
し
い。
てサービス担当者会議を経て次は何です
はい。ようやく、プランが確定します。
か？あ、ここで確定。
はい。そうですね。だから、プランが確定するまでに結構時間がかかるんですよね。
そうでは
い。
すね。
なので、そこ、僕も時間かけていいと思いますし、非常に重要な点だとは思うんですけれども、簡単にプランっていうのは立たないよっていうことなんですね。はい。で、担当者会議を経て、実際に計画が立って、ヘルパーさん、デイサービス、訪問看護などがね、提供されるようになりました。はい。で、さっきケアマネさんはケアプランを立てるのが仕事だということであれば、ここで終わるわけなんです。が、終わりません。
終わらない。
終わらないんですよ。
はあ。
計画ってね、だいたい計画倒れって言葉がある通りです
ああ、
ね、うまくいかないこともあるんですよ。
そうですね。
うまくいくことの方が多いんですけどね、実際は。当然、事前にしっかり話し合いをしているであるとか、まあ、アセスメントで利用者さんの情報をしっかり取っている。まあ、そういうことをきちっとしておくとですね。まあ、うまくいくんですけれども、わかんないですよね。当然、うまくいかないことも考えて、きちっとうまくいってますかっていうですね。そういった、ものが必要で、これをまあ、モニタリングというふうに呼んでいます。
モニタリング。
はい。
なるほど。
まあ、だいたい1ヶ月に1回利用者さんと面接をして、このモニタリングの方もですね、というのをやるんですけれども、まあ、ここは利用者さん、家族さんと1ヶ月に1回お話をするだけではなかなかわからないところもありますね。モニタリングっていう、まあ、テレビあったりするじゃないですか。まあ、モニターとかですね、よくあったりするんです。あれもずっと見てるっていう意味なので、本来モニタリングっていうのは24時間365日、その利用者さんをずっと見ているっていう必要があるんですけど、まあ不可能ですよね。
ですよ
はい。
ね。
ですから、ケアマネさんは少なくとも1ヶ月に1回利用者さんに面接しますが、それ以外に、例えばヘルパーさんからいろいろお話を聞くであるとか、デイサービスの方にも聞く。あとは、 家族さんとかもそうですよね。
ええー、ねえ。
はい。まあ、サービスを使っていないときに家族さんから何か連絡があったりとか、逆にまあ最近ね、こういうことどうですかみたいな家族さんにまあ電話連絡でもいいですけれども聞いていくとか、することによって、こう利用者さんの1ヶ月の状態が分かってくるんじゃないかと思いますし、まあ当然一番は利用者さんに話を聞くということですよね。デイサービスでは結構楽しそうにされていますよっておっしゃっていてもですね、本人さんはそう思ってないかもしれませんので。こういったのを聞き取るのがケアマネさんの仕事で、まあね、デイサービスが嫌だからといって他のサービスに変えるわけではないですけれどもね、なぜじゃあ利用者さんがそう、あんまり面白くないと思っているのかっていうのをね、きちっと聞き取って、それでデイサービス。まあそれ、まあそのまま言っちゃうとまずいこともあるかもしれませんけれどもね、きちっと利用者さんがこのまま通えるような形で、プランを回していけるといいんじゃないかと思いますね。
このキャンマネジメントプロセスについて押さえるべきポイントはこのぐらいで大丈夫そうですかね。
そうですね。この一連の流れ。まあ今日は一連の流れについて話をしましたが、実際には例えばアセスメントの細かいところ、モニタリングの細かいところが、まあ出題されることもありますので、そちらもしっかりと理解をしておきましょう。
今日はケアマネジメントプロセスについてお話しいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。